さあいよいよ始まりました未来モーターラジオ、愛知県のですね一宮市、コミュニティ FM の FM 一宮からお送りしています。はじめましてパーソナリティの岸本義弘です。この番組はですね、モーターラジオ未来モーターラジオというモーターってなんだろうっていうとですね、あの動力源のモーター EV のモーターあるんですけども、そのモーターとですねアクティブモーターってこうグワーって動きますよね。そういう動くことによって人と人とがつながる番組、そういうものをあの作りたいなと思ってこの、番組をやらさせていただきます。それでですね、その今モーターということを言いましたけども、僕はですねあのチーム未来っていうですねあの電動バイク、要するにあのモーターとですねバッテリーで動くバイクをですね製作してですね海外のレースに出ていっているんですけども、海外用のそのバイクを作ってチーム未来っていうところであの出てるんですけども、どういうじゃあレースに出てるのかと言いますとですね、マントーといってですねイギリスのあのちょっと横になるんですけども、エリザベス女王がですね君主なんですけども、マントーというまあ自治政府なんですけど、一種のまあ小さい淡路島ぐらいの国なんですけども、そこの中で島を一周するっていう1920年あの明治時代からずっとやってるレースがあるんですけども、そこがですね2009年からあのゼロエミッションって言って、要するにあの二酸化炭素をですね排出しないレースがあるんですけども、そういうカテゴリーもできまして、そういうところで走ってるってことと、アメリカでもですね EV って言ってあの電気自動車とか電気バイクの会社がベンチャー企業でたくさんあるんですけども、レースもですね二酸化炭素を排出しないクラスを作ろうということで、これもまたすごい伝統的なレースで、去年92回大会だったんですけど、パイクスピークインターナショナルヒルクライムレースというレースがあるんですけども、そこに参戦してたりとかします。皆さんその電動バイクって一体何だろうと思うと思うんですけど、その通常のバイクとの、まあ、一番大きな違いっていうのはですね、排気音がですねしないっていうところが一番大きな違いであると思います。エンジンバイクだとですねマフラーからこの音が鳴って、まあ、消音マフラーはまあ消音機の役割をしてるんですけど、音をまあ消すような感じなんですけども、 EV 電動というとですねモーターの音って意外に小さいんですよ。キーンっていうこうちょっと甲高いジェット機に似たような音がするんですけど、音のレベルとしてはかなり小さいんですけど、そこがまず大きな違いかなというところはあります。あとはまあ動力源ですね、ガソリンを使って走るのか、今バッテリーが多いですけども、要するに電気エネルギーを貯めてですね、モーターを走らせると、そういった違いがあります。じゃあどうして EV のですねわざわざそういうレーシングチームを作って海外のその遠いですねレースまで出かけていくのかというとですね、すごくその電動バイクは電動バイクで魅力があるというか、はじめやっぱり僕もエンジンバイク乗ってる時っていうのは電動ってどうなんだろうっていう、実際そういう思いがあったんですよ。あのこう音もしないし静かだし、乗ってて本当に楽しいのかなっていう、なんかそういうイメージがあってですね、それがですねちょっとある時ですね電動スクーターを乗る機会があってですね、何の気なしに乗ってみたんですよね。でどうなんだろうって興味本位で乗ってみたらですね、それが意外に面白かったんですよ。でモーターでこうシューッとこうトルクが出てですねこう走っていくんですけど、音がすごく小さくて、走行してる時にあの鳥の声とか交差点でその車の他の音だとかタイヤの音だとか、そのいろんな今まで気づかなかった音が聞こえたんですよね。で信号待ちの時ももちろんそのエンジンだとその信号待ちをしててもエンジンがボーって動いて音が鳴ってるんですけど、モーターの場合はもう信号待ちをするとですね全然音がしないんですよ。これは例えばツーリング行ったりとかこう山の中とか走ったらすごい面白いんじゃないかと思いまして、でいろいろこうまあ調べてですね、あ実はそういう電動の乗り物があるんだっていうのをですね勉強しまして、じゃあちょっとそういうの興味があるからちょっと仕事にしてみたいなと思ったんですよ。でたまたまそのこの今僕が住んでるその一宮の地でですね、電動バイクとかカーケミカル用品をやってらっしゃる会社があってですね、そういうところが、電動バイクをやるっていうことなので、じゃあ本気でやってみたいなと思いまして、それでその時はまあ東京で別の仕事をしてたんですけども、その仕事を辞めまして、一宮の方にですね丸ごと引っ越ししてきてですね、その会社に就職したんですけど、でまあそれでいろいろ電動バイクを作らせてもらって、開発とかをさせてもらって、今はまた、その電動バイクの開発絡みで別の会社を作ってですね電動バイク事業で、一宮ですねやってるんですけど、まあ EV っていうまあ新しいカテゴリーなんで他に何もないんですよね。例えば欲しいバイクが買いたいと思ってもですねそもそも売ってないんですよ。で電動バイク売ってないから、じゃあしょうがないから自分たちで作るしかないねと。で自分たちでまあ作るところから始まって、で今度は作ったはいいけど出るところもないと。 で国内だとエンジンバイクのレースはたくさん本当に鈴鹿の8体とかですね、全日本選手権とかですね、たくさんのレースはあるんですけども、モーターに特化したレースっていうのはほぼなくて、モーターバイクが出れるクラスももちろんないと、作ってるメーカーさんほとんどないと。そういうところから始めまして、じゃあもう海外どうなんだろうって目にした時に、たまたまその調べてるとマントー TT っていう、そのバイク乗りの中ではすごく有名な、その時言いましたけど、明治時代からやってるようなレースがあるんですよ。でそこが、例えば、まあ、あのバイクレースっていろんなカテゴリーに分かれてるんですよ。 1000cc のクラスとか、その 600cc のクラスとか、排気量に応じたあのクラスカテゴリーっていうのがそれぞれあってですね、そのカテゴリーの中にですね、今度あの EV クラスができるとか、電動バイクに特化したクラスができるっていう話もいろいろ聞いたりとかしてですね、じゃあそういうクラスに出るのは面白いんじゃないかというところで、もう本当に手探りの状態、どうやってバイクを作ったらいいかもわからないっていうところから始まりまして、それでなんとかまあ1年ぐらいかけてですね、電動バイクを作って、そのマント TT っていうところに出たんですよ。そこにですね、僕は当時、開発の一人だったんで、プロジェクトリーダーとしてですね、チームをまとめて、ライダーがですね、ちょっともう亡くなられたんですけど、松下選手っていうのがいるんですけども、松下選手に走ってもらって、純和製のチーム、日本人のスタッフで、日本人のライダーで、EV バイクを走らせようっていうプロジェクトをしたんですけど、それがまあ、取っかかりで、大体そうですね、始まりから今4年ぐらい、そういう、電動バイクで活動してるんですけど、次のそのエンジンバイクとはまた違う乗り物なんですけども、そういうものがすごい僕にはハマってですね、電動バイクってこう面白いなと思うところがありまして、それを今ちょっと一生懸命やってるというところです。で、まあ、これがぜひともですね、あのゼロエミッションの世界が広がって、こういうレースとかですね、こういう乗り物がちょっとずつ増えてくるといいなと考えてます。はい、それではですね、未来モーターラジオ記念すべき第1回目の放送始まってますが、今日はですね、先日3月29日なんですけども、東京のビッグサイトで行われました東京モーターサイクルショーの方にですね、行ってきました。東京モーターサイクルショーっていうのはですね、なんだっていうとですね、今年で42回目を迎えるですね、オートバイのですね、祭典というか、オートバイメーカーがたくさん集まってですね、なんでしょう、日本で最大規模のですね、オートバイショーなんですけども、そのモーターサイクルショーに行ってきました。モーターサイクルショーかなりこの面白いのはですね、本当にこういろんなそのメーカーさんがブースを出してですね、やられてるんですけど、例えばですね、ホンダさん、ヤマハさん、スズキさん、川崎さん、例えば外車だとハーレとかですね、ドカティ、モトグッチとか、イタリア系、ドイツでいうと BMW、 インドもですね、ロイヤルエンフィールドっていうバイクがあるんですけど、オーストリアだと KTM、 イギリスだとですね、トライアンフ、本当にいろんな国、いろんなメーカーのですね、バイクが出る祭典なんですけども、ここでですね、いろんなところで訪れてですね、いろんなインタビューを取ってきましたんで、ちょっとご紹介していきたいと思います。まずですね、たまたまですね、モーターサイクルショーのですね、会場を歩いてるですね、やっぱり知り合いの人にかなり会うんですけども、その中でですね、司会業をやられてるあの近藤スパ太郎さんっていう方がいらっしゃるんですけど、よく自分のチーム未来のですね、イベントでもよく司会をしていただくんですけども、スパ太郎さんとたまたま会ったのですね、捕まえてちょっとバイクってどういうものなのっていうのをちょっとインタビューしたりとかですね、あとは今年、川崎が出したですね、目玉のバイクで H2R っていうバイクがあるんですけども、すごい馬力が出るバイクでですね、バイク部門じゃなくて、川崎ってすごい大きな会社なので、バイク部門だけじゃなくてですね、宇宙部門とかですね、航空部門とかですね、いろんなその部署が集まって、メーカーの粋を尽くしたバイクって言われてるんですけども、そういうバイクがあるので、どういうバイクなのか、ちょっとお話を聞いてきました。それではどうぞ。iWave。iWave。はい、じゃあそれじゃあですね、今ですね、モーターサイクルショーの、ビッグサイトの会場の中をいろいろ歩いてるんですけど、ちょっと知ってる顔を見つけてしまいましたね。スパ太郎さんじゃないですか。スパ太郎さん、今日何しに来てるんですか。
いやいや、今日はインディアンとビクトリーのブースで司会してるんですよ。
あ、今日司会の仕事ですか。
はい、そうなんです。
じゃあついでにちょっと申し訳ないですけど、インタビューしてもいいですか。
本当についでですね。
いいですか。お時間大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
ちょっと今ですね、いろんなそのブースをちょっと取材させてもらったりとかしてるんですけど、こうリスナーさんの方、ほとんどバイク知らない方も結構多いんで、そのバイクの魅力っていうんですかね、その司会者の方だから、大変、いろんなバイクも見ているし、いろんなお客さんと接してると思うんですけども、なんかスパ太郎さんなりのそのバイクの魅力っていうんですかね、そういうものって何かないかなと思って、ちょっとよかったらそういう話してもらえないかなと思ったんですけど、どうですかね。
難しいですね。 バイクっていろんな楽しみ方があると思うんですよ、はい、うん、あの乗るのが好きな人もいるし、はい、あのいじってカスタムするのは好きな人もいるし、あとやっぱり、仲間と走るのが好きとか、あと眺めて見るのが好きとか、いろいろあると思うんです、はいはい、僕にとってバイクっていうのは出会いのツールですね。
いろんな出会いですか。
バイクに乗ってるといろんな人と出会える、はい、でバイクきっかけでいろんな仲間ができて、まあ、あのたまたまこう司会の、ね、仕事をさせていただいてますけども、これも出会いから始まってるっていう感じですね、はい、だって岸本さんとだってほらバイクつながりでこう出会ってるんですよ。
あ、そうですよね。職業本当は全然違うはずですから ね、
だから僕にとっては本当に出会いのツールなんですよ。旅に行ってもいろんな人に出会うし、これは車だとあんまり地元の人とコミュニケーション取らないんだけど、バイクで行くと、ああバイクで来たのかとかっていうふうに、もう国内でもそうだし海外でも言われるんですよね。
なるほど、そういうところが確かにあるかもしれないですね。
だからもうバイクはもう一生乗り続けます。
あ、一生ですね。じゃあ約束守ってください。
はい、もう乗りますよ。ちょっと紹介したい人が、はい、実はね、インディアンのブースで一緒に司会をしていた、トークショーやってたモデルのチパルさんです。
はい、チパルさんですか。はい、あ、はじめまして。じゃあちょっと一言いただいてもよろしいですか。
バイク好きのモデルとして活動させていただいてます、チパルと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、あ、バイクじゃあ普段乗られてるんですね。
そうですね、私は結構あの子供の時から乗ってるので、はいはい、
ちなみに今何乗ってらっしゃるんですか。
あ、今ですか。今はあの、川崎の GPZ900R と、あとホンダのモンキー50と KTM の200デュークと、あとあの最近あのあれなんですよ、インディアンのスカウト、アメリカ初めてアメリカの 1000cc クラスのオートバイを買いました。はい、なので結構いっぱいバイク乗ってきましたね。はい、
すごいですね。はい、それは何ですか。あの普段からそのバイク好きっていうか、ずっとバイクが好きだったんですか。
そうですね、あの親がもともと乗ってたのもあって、はい、あと私上に兄と下に弟がいて、はい、男に挟まれて育ったので、はい、もう結構小さい時からバイクがある生活が当たり前だったので、はい、もう本当にあの小学生ぐらいの時まではあの免許なくてもバイク乗れるもんだと思い込んでたぐらい本当に普通に生活の一部としてあったので、はい、今はちゃんとあの教習所行って免許取ってあのちゃんと免許も持って乗ってます。はい、
そのあれですか、そのバイクの魅力っていうのは、その、まあ、スパタさん友達っていう風に、友達作りって言ったらおかしいんですかね、そういうものがあるっておっしゃってましたけど、何かその千原さんにとっては何か一言で言うとバイクっていうとっていうのか、なんか
一言ですか。私なんか結構そのオートバイに乗る、そしてモデルもやらせてもらってるので、そのバイクの魅力って質問すごいやたらされるんですけど、なんかプロ野球の選手に野球の魅力なんですかって聞かれてるようなのと同じで、なんかもう今更魅力とかもうなんかあって当たり前できてるから、なんかそう何をしゃべなんか魅力っていうか、まあ乗りたい人が乗ればいいんじゃないかなみたいな、まああのまあ、普通に考えたら、まあね、乗らない人からしたら危ない乗り物ってイメージ、もうそういう気持ちもすごくよくわかるし、でも乗って楽しい部分もたくさんあるじゃないですか。なのでまあちょっと興味あったら、まずなんかあのなんだろう、見た目がかっこいいとか、まあ、そういう不純な動機で全然私もそうだったんで、まあ、気軽に乗りたい人はあの乗ってみたらいいんじゃないですかね。
よくその危ないでしょとか、なんか女の子だからって言われると思うんですけど、はい、その辺はどうですか。
あ、結構周りからは言われますね、はい、なのであの人一倍気をつけて乗ってます。はい、はいはい、
分かりました。千原さんの活躍をまたあの期待してますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。結構はい、
はい、それではですね、今川崎のブースに来ております。川崎の新型車で今年目玉としてあの H2 という車両があるんですけども、今年 H2R ですね、 H2R のですね、をちょっと見せていただいて、開発の方にちょっとお話をいただきます。すみません、お名前からいただいてもよろしいですか。
はい、私川崎モータースジャパン広報の伊沢と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この3日間もう朝から会場と同時にお客様が走ってこられまして、はいはい、すごい反響を感じています。はい、
このマシンのコンセプトっていうのはどういうところですか。
はい、川崎重工グループのですね、はい、技術の推移を結集してですね、はい、まあ、究極のロードスポーツということで、はい、スーパーチャージャーの技術を用いて、はい、どこまでのモーターサイクルができるかということに、はい、チャレンジした車両となります。はいはい、
あれですかね、二輪の部署だけじゃなく、いろんなその部署の方があの集まってられたと思うんですけども、どういうパートの方が皆さん集まられてこのバイクを作ったんでしょうか。
はい、あの事業部としましてはですね、はい、宇宙航空カンパニー、はい、であと鉄道をやってます車両、はい、ガスタービン技術ですね、はいはい、そのあたりの技術を、結集して、はい、技術を持ち寄って開発に取り組んでおります。
なるほど。じゃあ川崎のこの技術の粋を集めて作ったバイクということでしょうか。
まさにその通りでございます、はい。
ちなみにあのスーパーチャージャーがついておられるんですけど、これはターボ車と考えてよろしいんでしょうか。
はい、あの一般的にターボと申しますのは排気ガスで、はい、あのタービンを回すんですが、スーパーチャージャーはメカニカル的にギアもしくはチェーンで、はい、出力を取ります、はい
はい。あとそのあれですかね、パッと見るとですね、羽みたい、羽って言ったらおかしいんですけど、要するに飛行機でいうとこの翼みたいなのがそのフロントカウルにたくさんついておるんですけども、あれはどういった意味があるんでしょうか。
はい、いわゆるあちらのマシーンは、はい、クローズドコース専用マシーンとなりまして、はい、ナンバーつかない車両なんですが、いわゆる、高速域においてですね、はい、フロントの接地感、はい、極めて非常に大事な、車両にとっての大事なことなんですが、はい、フロントの接地感をなくさないための、はい、システム、空気デバイスですね、はい、となっております。であれを用いることによって、要は飛行機の羽が裏返ったと、はい、考えていただければ分かるんですが、地面にこうタイヤを押さえていくと、車体を持ち上がるのを抑えると。
いわゆるF1 とかについているダウンフォースを得るためのものと考えてよろしいでしょうか。
そう考えていただいて結構です、
は
い。
なるほど。ちょうどその飛行機の技術を転用したということですよね。
まさにそうですね、はい。
これとちなみに国内では、いつから発売になるでしょうか。
はい、現在7月10日の発売を目標に取り組んでおります、は
い、7月10日ですね。分かりました、誰でも買えるというわけではないんですね。
はい、取扱い指定店、はい、取扱い指定店ということで、はい、我々が開催する講習を受けていただいた販売店様、はい、でそのこちらが、このお店やと、いろいろ排気温だとか、もろもろあるんですが、その辺の、認定を受けていただいた販売店様でのお取り扱いとなります。
それはまたホームページなどで発表されるということですね。
そうですね、はい、はい。
ちなみにこのフレームすごい面白い形をしてるんですけど、これはトラスフレームといって、よく海外の車でよくやられているような手法だと思うんですけど、この形式にしたのはどうしてなんでしょうか。
はい、車内ではこれトレーリスフレームと呼んでおりますが、通常ですね、例えばレースを想定していただいて、レースのそのフィールドの中でただ速いマシンを作ろうとすると、よくあるアルミのフレームのごつい、はい、ガッチガチのフレームになるんですが、はい、これが求めたのはそうではなくて、はい、日常の速度域から、はい、いわゆるサーキットでの高速域においても常に楽しみを感じられる、はい、ですのでフレームが非常にいい意味でしなることを目標として開発しております。はいはい、
じゃあ最後にですね、この車両 その魅力というかですね、一番楽しいポイントというのは何か教えていただけますでしょうか。
はい、やはりそうですね、ターボではなくスーパーチャージャー技術を用いたということで、はい、下から上まで非常に、新しい感覚を持って、はい、楽しみを持って乗っていただけると考えております。
はい、すみません、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 iWave、
はい、スパ太郎さんと、川崎の伊沢さん、どうもインタビューありがとうございました。それではですね、次、ちょっと曲いってみたいと思います。曲がですね、これトゥーザフィーチャーというですね、自分たち そのチーム未来とですね、 DJ のですね、木村光さんという方がいらっしゃるんですけども、木村光さんとちょっとコラボレーションしまして曲をですね作ってもらったんですけども、なんでじゃあ電動バイクチームに曲がいるんだっていう話になるんですけど、電動バイクってさっき言ったようにその音が小さいんですよね。で小さいから、じゃあエンジンバイクだったら音が大きすぎてそのマフラーで音を消そうという発想なんですけど、電動バイクの場合は音が小さいんで、じゃあ何か音をつけようっていう発想ができるんじゃないかと僕は思いまして、音をつけるのは電気自動車とかですね、電気バイクもそうなんですけども、近接音、近くに来た時に人に知らせるっていうその近接音っていうカテゴリーがあるんですけど、ただ単にその近接音って割と警告音だったりとか、単純にスピーカーでモーターの音を拡大したりとかそういうものが多いんですけども、そうじゃなくて近接音をなんか音楽にしてしまったら面白いんじゃないかと、そう思いまして、ただ単に電動バイクを走らせるだけじゃなくて何かじゃあ曲をつけてみようということで、自分たちのチームそうなんですけど、初音ミクとコラボレーションしまして、レーシングミクっていう、初音ミクの派生バージョンがあるんですけど、レーシングミクとコラボレーションしてやってるんですけども、 単純にじゃあ本当にじゃあもう曲まで作っちゃおうっていうノリでですね曲を作ったんですけども、その曲をちょっと聞いてもらえばと思います。でその曲の中に電動バイクのですね実際の音とかも入ってるんでちょっと聞いてもらえればと思います。それではお願いします。 To the feature どうぞ。FM 一宮からお送りしている新番組の未来モーターラジオ、今日はですね東京モーターサイクルショーに、取材を行ってきましたんでその模様をお届けしています。次はですねカロッツェリアジャパンといいまして、皆さんバイク乗られてる方だとよく知ってらっしゃるかもしれないんですけども、オーリンズというスウェーデンのバイクのサスペンションメーカーがあるんですけども、日本の、総輸入元代理店になるんですけども、このカロッツェリアジャパンのですね、取材をしてきました。実は僕実はカロッツェリアジャパンにちょっといた時期がありまして、いろいろバイクのことについてですね勉強させてもらいました。それではどうぞ。それではですねまずですねサスペンションでですね有名な輸入元のですねカロッツェリアジャパンさんに来ております。じゃあですねちょっとカロッツェリアジャパンさんのですね、コメントをいただきたいと思ってます。じゃあすいませんちょっとお名前から。
はいはい、カロッツェリアジャパン、二輪オーリズマーケティングリーダーの、塚本博之と申します。
今日はお話よろしくお願いします。はい、今日でも結構、最終日ということで日曜日なんですけども結構人が多いですね。今年の入りはどうですか。
はい、金曜日からですね、金曜日土曜日と、前年の、14% アップということで非常に盛況でして、今日もこのペースでいくと、対前年 10% アップということで非常にお客様の入りはいいですね。
あ、そうですか。前年比 10% ってことですか。かなり多いですね。
多いですね。で特にですね、若いお客様が多い、これはもうここ数年の傾向でして、数年前ではなかなか考えられなかったことですね。
あ、なるほど。年代層がじゃあ若くなってるってことですね。
はい、ベテランの40代50代60代の方はもとよりプラスお客様、若いお客様が増えてるという感じです。
皆さんそのお客さんはサスペンションを変えられるってことですよね。ノーマルのサスペンションを変更してオーリンズのものに変える方っていうことですよね。
はい、私たちの商売は基本的にそうですので、はい、足回りに興味のある方、そしてオーリンズのブランドを好きな方が足を運んでいただけるという感じですね。
例えば今その若い方に人気のある車種っていうのはどういう車種が多いですか。今日ちょっといろいろ展示車両がたくさん並んでるんですけども、どういった車両が人気なんでしょうか。
一番はですね、はい、あちらの方にありますヤマハ の R25、はい、ほとんど若いお客様が多いと、はい、あとはまあ40代50代で、サンデーレースのお客様も多いということですね。あとはもうこちらの方のグロム、あと PCX、はい、こちらの方も若い方多いですね。
はい、どちらかというと今排気量が小さいものが人気ということなんでしょうか。
はい、やはり若い方で、自分のお小遣いで買える等身大のオートバイということで、250のオートバイが人気があるんじゃないでしょうか。
なるほど。今例えばヤマハの R25 とかは、例えばサスペンションで交換するとだいたいおいくらぐらいなんでしょうか。
はい、この商品がちょうどですね来週からデリバリーなんですけれども12万円台とですねちょっとお高いんですが、 車高調ですとかリザーバータンクもついた、レーススペックになっております。もちろん街中で乗っていただいても非常に、快適性はアップしますけども、レーシングシーンにも十分に耐えうるような作りになってます、
はい、あとそれと今年 の、 その目玉として、あの川崎の H2 が置いてあると思うんですけども、あれに関してはそのどうなんでしょうか。あのまだ発売直後ということで、かなり開発も苦労されたと思うんですけども、
あの実はあの車体ですね、デリバリーが一般のお客様の方に届くのが5月以降なんですね。で私どもは、標準で、ステアリングダンパーが、セットされているので、それで特別に、車両を回していただいたという感じになっております。で実際にまだ世界的にも走行していないので、まだ開発は具体的にはしておりません。今回は試作品を、仮につけて展示をさせていただいていると。まあ、ゆくゆくは商品化になりますので、はいはい、もうしばらくお待ちくださいという感じですね。
わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。ちなみにですね、今一番売れてるそのサスペンションっていうのはどれっていうのはありますか。
メーカー別でいうとですね、やっぱ川崎が多いんですね。そうです、 14R はじめ、はい、ダイエグ、忍者の線、はい、やっぱまんべんなく柱がたくさんあるというのが川崎の特徴ですね。今伸びてるのはやっぱハーレー、はい、イメージはレーシングサスペンションとは随分離れるんですが、変えた感がすごくある。あ、
もうやっぱり乗って分かるんですか。
はっきり分かります。あ、
変わるから、まあ高いお金だけど出して買えよう
と。そうですね、あとは春のお客様ローダウンされるために、はい、私どものサスペンションを選んでいただける場面も結構多いですね。
そうですか、ありがとうございます。なんか最後にちょっとお客さんに、一言って何かありますか。はい、
ここ数年ですね、サスペンションを変えて快適に乗りましょうという方がすごく増えていると思います。やはり10年前ではなかなか、サスペンションの方まで気が回らない方が多かったんですが、やっと市民権を得てですね、これからオーリンズのサスペンションを完走して、楽しいオートバイライフを皆様に送っていただければなというふうに思います。
塚本さん、どうもありがとうございました。
お待たせしました。 iWave、
はい、カルツェレジャパンの塚本さん、どうも、ありがとうございました。サスペンション足回りというとですね、最初にまあ大体バイクをですねカスタムするときによくいじるポイントなんですけど、これをいじると結構面白いのですね、バイク乗ってらっしゃる皆さんはぜひ足回りをもう一度見てみてください。さあ、それではですね、今日 FM 一宮からですね新番組としてお届けしてます未来モーターラジオ、もう最後のエンディング曲にの時間になってしまいました。今後ですね、またですね、リクエスト曲とかですもですね、募集していきますので、気軽にですね FM 一宮のですねサイトからですね、いや未来モーターラジオの方にですね、こういう番組を流してほしいっていうのをリクエストいただければと思います。それではエンディング曲はですね、マジスカロックンロールという曲なんですけど、AKB の曲です。ここ結構知る人はなんで AKB の曲、AKB の曲なんだろうと思うかもしれないですけど、僕自身毎年そのレースに行くときですね、テーマ曲っていうのを自分の中で決めて、よくその iPod とかですね iTunes の中で音楽を聴くんですけど、この曲は2011年のマントに行った時にですねテーマ曲にしたんですけど、こういう曲を聴いてですね、まあ毎日まあ結構大変なんで、スケジュールとかいろんな管理に追われながら毎日過ごしていくんで、自分のそのやっぱりモチベーションをこうゴッと上げなきゃいけないんですけど、そういう時に毎年モチベーションを上げる曲をいくつか決めて聴いていってるんですけど、この年の曲なんですね。でこの曲を聴いてまあテンションを上げて満頭で頑張ったっていう曲なんですけど、そういう曲をちょっと今日はお送りしたいと思います。今週はですね、モーターサイクルショーをお送りしてきたんですけども、次回もですね、今回ちょっとご紹介しきれなかった分がありますので、次回もですね、モーターサイクルショーのですね、続き、をちょっとお聞きいただければと思います。来週も皆さんよろしくお願いします。それではですね、最後のエンディング曲、マジスカロックンロール、AKB48 の曲です。Shut up.